カトリック教法2026年8月号第1149号、声の奉仕会マリア文庫制作、録音図書判例。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町 1-1、 長崎大司教館内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-842-4460、 振替口座 018805-2699、 発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒、祈りの意向、教皇、匿名性と孤独で特徴づけられる大都会で福音を述べ伝える新しい道を見出し、共同体を築くための創造的な方法を探し出せるように。日本、世界の平和のために祈ります。戦争、紛争、当事国の指導者が対話による和解を促進し、平和を実現するために力を尽くせるように。一面、思い出し共に歩み守る、平和について語る。原爆投下と終戦から今年で81年、世界各地では今も戦争や紛争が絶えず、核廃絶への道も核の脅威にさらされる現実を前に停滞感が拭えない。また戦争、原爆を体験した方々や語り部と呼ばれる方々も亡くなったり、高齢のため語ることができなくなったりしている。平和の実現のためにできることは、記憶の継承のためにできることは、キリスト者として、市民として、長崎の教会共同体の一人である私たちが、改めて平和を意識することを願い、中村道明大司教と、教区平和推進委員会委員長の鍋内正史神父に平和について語り合っていただいた。広報。平和を伝えることは福音を伝えること。大司教中村道明。世界への関心を更新し続ける、教区平和推進委員長鍋内正史。長崎教区の平和への取り組み。編集。どのような時に平和を求める気持ちを強く感じますか？中村。核兵器不拡散条約 NPT や核兵器禁止条約 TPNW など、世界的な条約の締結がうまくいかない現状を見ると、改めて世界の平和実現はどうなるのかなと感じます。鍋内神父様は。鍋内。私が一番危惧しているのは、あらゆる戦争の現実に世界が慣れっこになってしまっているような風潮です。皆さん誰もが平和を願っていると思いますが、一方で武力しか解決策がないという思い込み、平和への努力を諦めてしまう雰囲気の広がりが心配です。 逆の動きを強めていかなければいけないと思います。中村。2019年にフランシスコ教皇様は長崎と広島で、声を上げてください、平和は実現できますとメッセージを述べられました。でもそれは一人ではできず、個々人、宗教団体、市民社会、そして国家が力を合わせることが必要なのだと語っておられます。長崎教区では日米4つの教区、サンタフェ、シアトル、広島、長崎が設立した核兵器のない世界のためのパートナーシップを展開していますが、これもまさに国を超え力を合わせている行動といえます。今年11月にはニューヨークの国連本部で核兵器禁止条約の発効後初めての再検討会議が開かれます。パートナーシップもこれに合わせて現地を訪問する予定です。それから広島と長崎の両教区が関わる核なき世界基金の活動もありますね。宗教、宗派を超えた県宗教者懇話会の存在も長崎の誇るべき特徴的なものだと思います。懇話会は特に8月8日の原爆殉難者慰霊祭に向けて対話を重ね、お互いの関係を深めています。鍋内。教区平和推進委員会メンバーは委員長、各地区の担当協力司祭、信徒3人、協力者としては、コロナ禍を経て人員的にも以前のような大きな活動はできませんが、平和循環8月6日から15日に合わせた世界平和のためのロザリオの祈りや、毎月9日に行う平和を求める祈りを呼びかけたり、県内の戦跡や資料館を訪ねて学習したりなど行っています。それから特に次世代の高校生を対象とした沖縄平和学習、長崎の子どもたちは原爆について学ぶ機会は多いですが、アジアや世界との関わりの中で日本の歴史を見つめ直す契機としてこの取り組みを大切にしています。編集。参加者から行ってみないとわからなかったという声が聞かれたとか、貴重な体験ですね。鍋内。本当にそうですね。それからもう一つ、今年11月15日日曜には大司教館を会場にアッシジの聖フランシスコと平和をテーマにした講演会を計画していて、オンラインでも参加可能にする予定です。私たちはキリスト者として福音的な価値観から生まれてくる平和への動きを続けていかなければなりません。思い出し、共に歩み、守る。編集。パートナーシップの精神は、2019年11月24日に、フランシスコ教皇様が広島で発信されたメッセージから来ているのですね。中村。私たちは弱い人間ですから、大切な言葉も出来事も時が経てば忘れてしまいがちです。だからこそ教皇様が示された思い出し、共に歩み、守るということを何度も繰り返していくことが必要なのではないでしょうか。編集。風化させない、記憶を継承するということですね。中村。 はい、過去の歴史を思い出し、その反省をもとに、周りの人と平和実現のために共に歩み、大切なすべての命を守るという姿勢を大事にしていくことです。鍋内。思い出し、共に歩み、守るという言葉は、私たち自身何度も反芻し、強調し続けなければ抜けていってしまいます。昨年行われた小中高生の平和作文コンクールもいい機会でした。若い世代の沖縄での体験なども小教区全体で共有し、記憶を次へと語り継ぐ流れがあるといいですし、作る必要がありますね。たった今からできることは、編集。平和の実現のために私たちが日々の生活の中でたった今からできることは何でしょうか。中村。祈ることと声をかけることです。去年行った徹夜の生体礼拝を振り返って思うことは、まず徹底的に祈ることの大切さです。そしてカトリック教会の使命は福音宣教です。福音を本当に生きてキリストの愛を伝えることができれば、それは平和へとつながります。平和の尊さを伝えることは、福音や信仰を伝えることでもあるのです。ですから周りの人に声をかけること、声をかけ合い共に声を上げていくことです。それに教会内だけでなく、他の団体とも平和の取り組みに関する情報を伝え合うことも大切ではないでしょうか。鍋打ち。毎日の中で世界への関心を更新し続けることかなと思います。例えば、ウクライナ、ロシアのことは以前のように報道されなくなっていますが、ニュースなどで受け止めた時に祈る。主日のミサの共同祈願などでも折に触れ、常に意識を新たにして祈ることができます。編集。本日は普段なかなか伺えなかったお話を聞かせていただき、ありがとうございました。2枚の写真。1枚目。平和について語る中村大司教と鍋内神父、左。右は聞き手の山田義明編集長。2026年6月30日、大司教館。写真の説明。応接室のようなソファーセットに腰掛けて語り合っておられる中村大司教様と鍋内神父様です。向かい側には山田編集長が腰掛けておられます。2枚目。中村大司教様と鍋内神父様が向き合って話しておられる顔写真があります。写真を終わります。平和の祈りを込めた17文字。長崎原爆記平和記念俳句大会について。俳句は575という17文字の最短詩形の表現手段です。毎年夏に長崎で開催される長崎原爆記平和記念俳句大会、2026年は7月25日では、被爆の残酷さ、戦争の非情さ、平和の尊さを訴え、記憶を新たにし、次世代へ語り継ぎ、平和を守ろうという意識を 俳句にしたため、投句するよう全国の俳人に呼びかけています。第1回大会開催は1954年昭和29年で、以来毎年開催して今年で第73回を数えます。私は縁あって実行委員として活動し、現在は事務局長を務めています。2020年被爆75周年の記念事業として、過去67回分の大会の作品をすべて網羅した原爆俳句を刊行しました。この本は当大会の実行委員であり、西町教会所属の塩崎道恵さんの取り計らいで、前田万葉枢機卿様にも読んでいただきました。枢機卿様も句集を出版されるほどの俳人でいらっしゃいます。毎年一般の部には700句を超える投句が、またジュニアの部には全国の中学高校生の作品が寄せられます。長崎南山高校、聖堂三河台中学高校は投句常連校で、今年は長崎開成高校からも初投句がありました。10代の多感な時期に俳句を通じて戦争、原爆、平和について考えることはとても貴重な時間です。作品の中には、鐘、被爆マリア、祈り、ロザリオ、裏紙という単語が数多く見られます。長崎に落とされた原爆をイメージするとき、瓦礫となった裏紙天主堂と強烈に結びつくのかもしれません。そして現在の裏紙天主堂は破壊からの復活と平和を具現化する象徴として捉えられているのではないでしょうか。今世界では終わりの見えない戦争や紛争が起きています。祈りの長崎と称される被爆地長崎ですが、私たちは世界の平和を祈るとともに、反戦、平和の声を上げ続けていかねばなりません。平和の祈りを込めた17文字が、いつか誰かの胸に届き、聖霊の働きの実りで、新しい平和の種になることを信じて、今年の夏も長崎原爆記平和記念俳句大会を開催いたします。長与教会、松川百合。写真の説明。松川百合さんの顔写真です。メガネをかけて、はつらつとした表情です。写真を終わります。イラストの説明。アルファベットの U を逆さまにして、その空間に鐘を収めて固定してあり、鐘の下に鐘楼という文字があります。イラストを終わります。星影。長崎の8月は平和に思いを寄せる季節。原爆投下後、1970年代頃までは、爆風で焼かれたためか、浦上周辺の山々の木々はまだ低く、実家からもこんぴら山山頂の神社がよく見えた。今では木々がうっそうと茂り、その姿は全く見えない。そこに長い年月の流れを感じる。同じように当時を知る体験者も少なくなり、生の声を聞く機会はますます限られている。 そのような中、被爆80年を迎えた昨年、教区の主催で子どもたちの平和作文コンクールが開かれた。そこには平和を受け継ぐ者としての子どもたちの純粋な決意が綴られており、希望を感じることができた。隣国の韓国では、2010年から韓国如己の会が同様の活動を続けている。この会は長崎の永井孝博士が唱えた如己愛人、自分を愛するように隣人を愛するの精神を広く伝えるため、テグの大司教によって設立された。毎年中高生を対象に読書感想文コンクールを実施し、平和学習や長崎との交流にも取り組んでいる。こうした活動を通して平和への歩みが受け継がれていくことを願う。今この地上で起こっている戦争や紛争を一日も早く終結させてください。人類の運命の鍵を握る人々が復讐や報復の論理を用いないよう働きかけてください。聖ヨハネ・パウロ2世教皇の祈り。平和の原稿、聖母マリアの取り次ぎを祈りながら。秋。二面。韓国第15回如己愛人賞。テグ大司教区で受賞式。韓国如己の会総裁チョ・ファンギル、テグ大司教は、6月20日土曜、青少年を対象とする読書感想文コンクール、如己愛人賞の授賞式を同教区内で開催した。同賞は、永井孝博士関連の著書を読み、隣人愛や平和を追求する意識を高めてほしいと創設されたもので、今年で15回を数えた。指定図書のうち1冊を読み、感想をまとめるという同賞。同教区の公式サイトによると、今回の公募には中学生の部115、高校生の部38の計153編が寄せられ、総裁賞、特別賞、長崎大司教区長賞、最優秀賞、優秀賞、奨励賞の計24編が選ばれた。受賞者には8月7日金曜から10日月曜までの3泊4日の長崎巡礼の参加経費が支援される予定だ。長崎大司教区長賞受賞者は中学3年のイ・チェソさんを送った中村道明大司教は、長崎の人ではなく韓国の子どもたちが真摯に永井孝先生に向き合ってくださり、しかも原稿用紙数枚にも及ぶ素晴らしい文章を書いていることに感動します。受賞者には8月9日に合わせた長崎への巡礼が予定されています。長崎教区自体こそもっと熱心に永井孝、緑ご夫妻の列服列聖に向けて取り組まなければならないと考えさせられます。韓国の子どもたちと長崎の子どもたちとの交流会も行えたらいいなぁと思いますと語っている。長崎大司教区長賞を受賞した作文矢印 QR コード掲載。ミカエル・大山茂氏が引退。53年間にわたり私牧に専念された大山茂氏神父が6月13日に引退した。これまでの奉仕に感謝するとともに、これからの健康を祈りたい。略歴。1946年6月5日、平戸市生まれ。ひもさし教会出身。73年3月19日、浦上教会で司祭助会。同年、浦上教会助任。75年、室助任。78年、大瀬戸教会在住。大山教会主任。79年、山田主任。84年、田平主任。92年、神崎主任。2005年、青佐ヶ浦主任。11年、黒崎主任。17年、黒島主任。21年から、平戸口主任。写真。ミカエル・大山茂氏の顔写真があります。写真を終わります。神の島で、岬の聖母祭。野外での実施は7年ぶり。5月31日、日曜の聖母の訪問の祝日。当日は三位一体の主日。2、神の島では岬の聖母祭が行われた。コロナ禍や天候の関係で野外での実施は実に7年ぶりだった。当日は天候にも恵まれ、13時に教会下からマリア神輿を先頭に出発。お告げのマリア修道会、神の島修道院のマリア像を経由し、参加した約100人の信者の方々が、ロザリオを唱えながら海岸沿いに行列を行った。本来ならば、下の浜、ドンク浜に到着した後、岬の聖母像に献花するのだが、現在、岬の聖母像下の崖が崩れており、像の近くは立ち入り禁止となっているため、マリア神輿に献花を行った。その後ミサを行い、信者の方々は岬の聖母像の後ろ姿を見ながら、海の星であるマリア様の取り次ぎを願い、航海安全などを祈った。戦術の通り、現在、岬の聖母像は、聖母像下の崖崩落のため、像の移転を検討中ということもあり、今年、もしくは来年が、今の形での聖母祭は最後かもしれないということで、木鉢や悪の浦、深堀などからも、信徒の方々が参列してくださった。今後、マリア像の移転のことで、教区の皆様にも寄付などのご協力をお願いすることがあるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。神の島教会主任司祭、山内圭介。3枚の写真。1枚目、写真の説明。駐車場でしょうか。車が並んだ中央の道に、マリア神輿を先頭に行列が始まっています。後ろには建物、その後ろの高台に白いドーム型の鐘楼がある教会が見えます。2枚目、写真の説明。マリア神輿に献花を行っている様子です。 三枚目。右上に見える白い像が岬の聖母像。現在、像正面側の土台下の地盤が一部崩落している。写真の説明。岬の聖母像の崖下の広場に祭壇のテントがあり、少し離れて信徒さん用の白いテントがあり、みんな手を合わせておられます。写真を終わります。祈りと安らぎの場になるように。元原教会のルルド改修。元原教会のマリアの山は、キリスト教迫害時代に清い泉が湧き出ていて、この泉の水を使って洗礼を授けていた由緒ある聖泉でした。1987年、マリアの年に先祖の信仰の遺産を継承すべく、ルルドの洞窟を設置し、マリア像を安置しました。その後、教会を訪れる信徒の祈りの場として、たくさんの恵みを与えてきましたが、1990年、西山トンネル工事を境に、水の流れが止まってしまいました。そんな中、ルルド改修を元原教会出身の世界的庭園デザイナーである石原和幸氏に相談したところ、全面的支援を受けて、ルルドを改修していただくことになりました。石原氏は生まれ育った三原が花でいっぱいになり、少子高齢化の中にある教会にも三原にも多くの人に来てもらえるようにという強い熱意で、新しいルルドの改修に取り組んでくださいました。6月7日日曜、ご聖体の祭日に主任司祭の村上義孝神父による祝福と子供たちの花巻、聖火の流れる中、俸給をして華やかに祝福式が進められました。午後には石原氏と工事関係者によるお披露目の挨拶と説明が行われました。新しく蘇ったルルドが、今後ますます多くの方の祈りと安らぎの場となればと願っています。元原教会広報委員会。三枚の写真。一枚目。写真の説明。ルルドの洞窟の写真です。画面右側に洞窟とマリア像、左側にはひざまずいたベルナデッタの姿が、周りには岩やアジサイの花など美しく配置されています。2枚目、写真の説明。ルルドの洞窟の前に7人の子供たちが並んで立っています。その前に、鳩が1羽、翼を開いて飛んでいくところです。信者さんの後ろ姿も見えます。3枚目。3枚目の写真の右側が石原さん、左が村上神父。写真の説明。背広姿に、帽子をかぶった石原さんが、オレンジ色のポータブルスピーカーを持って話しておられます。後ろの方に村上神父様が立っておられます。写真を終わります。8月9日、平和祈願祭のテーマ。主よ、私をあなたの平和の道具としてください。18時30分、ミサ、浦上教会。20時、松明行列。 浦上教会から爆心地公園。2026年10月18日、世界宣教の日100周年。2026年10月18日、世界宣教の日は100周年を迎える。教皇レオ14世は今年1月25日付メッセージの中で次のように述べている。教皇ピオ11世によって制定され、教会が大切にしてきたこの記念日の100周年を記念する2026年の世界宣教の日のために、私はキリストにおいて一つ、宣教における一致というテーマを選びました。青年を終え、私は全教会に対して、聖霊における喜びと熱意を持って宣教の歩みを続けるように励ましたいと思います。今年5月には日本の教皇庁宣教事業 JMISSIO が公式ウェブサイト上で世界宣教月間と世界宣教の日100周年にあたってと題する文書を公開した。10月の宣教月間中に祈りを捧げることを推奨するとともに、第4回宣教川柳への多数の応募を呼びかけている。第4回宣教川柳テーマ記念。応募期間は2026年6月1日月曜から9月30日水曜までです。応募できる川柳は原則一人一つまで、未発表のものに限る。受賞作品は教皇庁宣教事業ウェブサイトで発表されます。提出された作品の著作権は教皇庁宣教事業に帰属するものとなります。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。 https://nuclear-free.net/。 長崎の聖母マリア、信仰と希望の光。大浦天主堂キリシタン博物館企画展、9月末まで開催。案内文から。聖母マリアは地域や時代背景に応じてその姿を変えながらも常に人々に寄り添ってきました。中略。本展覧会では厳しい時代を耐え忍んだ信徒の信仰の深さと、日本とヨーロッパの異なる文化が融合した結果生み出された長崎独自のキリスト教文化の豊かさ、さらに長崎の町に静かに佇み人々を見守り続けてきた生活の中のマリア様に焦点を当てご紹介します。会期2026年4月29日水曜から9月30日水曜。開館時間8時30分から18時、最終入場17時30分。場所、大浦天主堂キリシタン博物館、旧大司教館2階。入場料、大人1000円。20人以上の団体料金は900円。中高生、 400円。20人以上の団体料金は300円。小学生300円。20人以上の団体料金は200円。大浦天主堂拝観料に含まれます。長崎大司教区信徒カード5面に関連記事をお持ちの方は無料。詳細は同博物館が各小教区にお届けしているポスターなどのご案内をご確認ください。2面を終わります。3面、マリアの役割に思いを馳せて。本郷地教会ルルド祭。5月31日日曜、三位一体の主日に、本郷地教会主任中則康介神父で、毎年恒例のルルド祭が行われました。今年はアッシジの聖フランシスコ没後800年の記念の青年であり、また聖母の訪問の祭日と三位一体の主日とが重なる二重のお祝いの日ということもあって、長崎市内のみならず遠方からもたくさんの方々がご参加くださいました。10時半からのミサでは、入祭の時に参列者がマリア様へ献花をし、改めてマリア様への感謝の思いを表しました。この日のミサの終始式は、コンベンツアル聖フランシスコ修道会聖母の騎士修道院院長の山口正俊神父が務めました。ミサ後には、青空の下、涼しげな木陰の中を聖マキシミリアのマリア・コルベ神父の開いたルルドまでロザリオ行列を行いました。途中各元義のレリーフにとどまり、神様の救いの技におけるマリア様の役割に思いを馳せながら、人々の改心と世界の平和を願い、ロザリオを皆で唱えました。またこの日、多くの方々が許しの秘跡を受けられ、たくさんの恵みをいただくことのできた日でした。本郷地教会。2枚の写真。1枚目、写真の説明。本郷地教会の中で、マリア様に献花をしている様子です。シスター方を先頭に通路に並んでいます。2枚目、聖母行列を行う途中です。元義のレリーフの前で皆祈りを捧げています。写真を終わります。共に祈り、共に歩む。いもち浦ルルド祭に約230人。5月10日日曜、いもち浦教会のルルド創設127周年を記念するいもち浦ルルド祭が行われた。久しぶりの晴天に恵まれ、下五島地区の司祭、信徒、シスター方が集い、約230人が参加しての開催となった。聖母行列に始まり、ルルド前の祭壇で記念ミサを捧げた。ルルド祭のスローガンは、共に祈り、共に歩む。いもち浦教会のルルドを形作る石は、かつて下五島の各教会から持ってきて捧げられたもの。この日、各地から集まり、心を合わせて共に祈り続ける教会、聖母マリアと共にあり続ける教会の姿があった。終始式は、下五島地区長の 中田浩二氏、福江教会、いもち浦教会主任。説教は、両親がいもち浦出身の中島聡氏が担当し、長い歴史の中で多くの人々が癒しを受けたが、ルルドの水が枯れたこともあった。人間もまた渇きを体験することがある。今はまたこのルルドは多くの人々に癒しをもたらしている。家庭を、それぞれの場をルルドにしてほしい。生きた水を与えることができるように祈りたい、と説いた。準備をしたいもち浦小教区の信徒たちは、晴れて立派なルルド祭ができた、と喜んだ。下五島地区。2枚の写真。1枚目。写真の説明。共に祈り、共に歩むのスローガンを書いた横断幕を先頭に、行列が行われています。神父様方の後ろに、マリア神輿が見えます。2枚目。写真の説明。花で飾られたマリア神輿の前に、白い衣装にブルーやピンクの帯を締めた少女たちが立っています。写真を終わります。ミカエル、山内清美神父、起点。5月19日、午後3時50分、誤嚥性肺炎のため、長崎市内の高齢者施設で逝去。90歳。1935年9月28日、平戸市生まれ。田平教会出身。59年、カナダ・モントリオール大学に編入。61年5月27日、同地で司祭除会。ローマ・聖トマス・アンジェリクム大学大学院編入。64から89年、福岡サンスルピス大神学院哲学教授。75から85年、大神学院院長兼任。89年6月、大崎教会主任。92年5月、お告げのマリア修道会月司祭、神学博士、哲学修士、長崎純真大学大学院教授、長崎大学非常勤講師など歴任。2019年12月に引退し、その後は大司教官、長崎市内の高齢者施設に居住していた。通夜は5月20日、浦上教会新都会館。葬儀ミサ告別式は21日、同聖堂で中村道明大司教の指式により行われた。通夜では個人の最後の時に居合わせた中村大司教が説教をした。大司教は様々な現場で人々と心を通わせた山内氏が学問的、精神的にも教区の支えとなったことに感謝を表し、多くの著書を手掛け、講演を行ってきたこと、宗教の枠を超えて人々に福音を届けたことにも触れた。また最後の大規模講演となった2023年5月、永井隆博士をテーマに語った山内氏が、フランス人哲学者との出会いによって、長崎からの平和の発信の必要性を確信し、平和構築を強く訴えたことを挙げ、この思いこそ、清美神父様の 私たち長崎教区への遺言のように感じています、と語った。葬儀ミサでは、山内氏が唯一小教区主任を務めた大崎教会出身の谷脇誠一郎氏が説教をした。現在、兄の慎太郎氏と共に司祭養成に携わっている誠一郎氏は、山内氏が若者の証明や信徒の信仰教育に尽力した生涯を振り返り、今度は私たちが若い人たちに司祭職の素晴らしさを伝えていきたい、と述べ、山内氏への深い感謝をにじませ、永遠の安息を共に祈るよう願った。写真。ミカエル山内清美神父様の顔写真があります。写真を終わります。回想御礼。カトリック長崎大司教区司祭ミカエル山内清美神父の逝去につきましては、早速ご丁重なる弔問弔電並びにご講電を賜り、葬儀の際にはご回想献花の弔意に接しました上、各教会修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。いちいち配備の上御礼申し上げるべきところ、私情をもって返させていただきます。2026年5月、カトリック長崎大司教区大司教中村道明。聖書への理解深める。聖書教会主催のセミナー、長崎で開催。6月27日土曜14時から、長崎市東山手にある活水女子大学大チャペルでセミナー、聖書の言葉、詩の言葉が開催された。主催は一般財団法人日本聖書教会バイブルハウス熊本。講演は長崎キリスト教協議会とカトリック長崎大司教区。当日は約70人が来場し、参加者は聖書翻訳事業に携わった有識者による講演と対談を通して聖書への理解と関心を深めた。講師は日本旧約学会会長の小友聡氏と詩人の岡野恵理子氏。小友氏は、若者よ、あなたの道を行きなさい、コヘレトの言葉を読む、をテーマに講演し、平均寿命およそ35歳という旧約聖書の時代にあって、コヘレトの言葉は、若者へのエールだと紹介した。続いて岡野氏が、神と人をつなぐ言葉と題し、神は言葉によって私たちに現れることなどについて、翻訳作業での体験を織り交ぜながら語った。その後の対談では、聖書を読むときは理屈だけでなく、立ち止まって想像力や感性を持って読むことが大事、との話もあり、質疑応答をもって終了した。参加者に感想を伺ったところ、聖書は普段から読んでいますが、今日のお話には聖書を味わうためのヒントがたくさん感じられました。意識してこれからも読んでいきたい。日本キリスト教団長崎平和記念教会の信徒。聖書について知らないことがたくさんありました。沈黙も祈りの言葉であるというお話が印象に残りました。 浦上教会出身の信徒といった声が聞かれた。2枚の写真。1枚目、写真の説明。小友聡氏と岡野恵理子氏が壇上の机に隣り合って腰掛けて話しておられます。机にかけられたクロスには日本聖書協会の文字が見えます。2枚目、会場のチャペルを後ろの方から斜めに撮った写真です。壇上には音もし、参加者の後ろ姿も写っています。写真を終わります。起点、マリア・中島信子さん、中島聡氏の母。5月13日、ファチマの聖母の記念日に、五島市の聖マリア病院で逝去。81歳。子供たちを修道女と司祭に捧げた。中島氏は、ここ数年は会話ができなかった。それでも最後まで母から確かな音のない声を心に届けられ、教えられた気がした。ルルドへ巡礼し、父と背を丸めて祈る後ろ姿が忘れられない、と振り返る。人と花、育み咲かす結び目の声。その歩みは、下口勲氏の著書、福江教会の牧者たちの中でも語られているという。葬儀は5月15日、福江教会で中村道明大司教と20人の司祭の共同司式のもと行われた。多くの信徒や修道女の祈りと聖母月の穏やかな青空に包まれ、復活の主の御手に委ねられた。写真、マリア中島信子さんの顔写真があります。ショートカットで花模様のセーターを着ておられます。写真を終わります。エリザベット平瀬静香修道女、お告げのマリア修道会。6月20日逝去、90歳。1935年、新上五島町生まれ。57年、初生願。63年、終生生願。入会して約20年にわたり、白菊保育園の調理員を務めた後、旧大浦大司教館、カトリックセンター、青方教会などで、司教・司祭のための調理の奉仕に尽力し、その絶妙な味付けには定評があった。手先も器用で、聖願のお祝いに手作りのしおりを送り、若い姉妹を励ました。約10年前から入院直前まで修道院の調理係を担い、真心こもった料理で姉妹たちを支え続けた。葬儀ミサ告別式は6月24日、青佐ヶ浦教会で行われた。写真、エリザベット・平瀬静香修道女の顔写真があります。メガネをかけて修道服姿です。写真を終わります。2026年度、聖書講座のご案内。長崎大司教区障害養成委員会主催。オンラインでも受講か、ズーム。2026年度後期は、聖書講座、予言の成就である イエス・キリストをテーマに、預言書を読み進めていきます。救い主の到来に向けて、御父より言葉を授かり、伝えるために躍動した預言者の熱意、働き、人となりに触れたいと思います。私たちカトリック信徒も、御言葉を受け、御言葉に応え、御言葉を伝えていく使命が与えられています。障害養成委員会山添勝明。場所、大司教館3階第1会議室、またはオンライン受講。受講料5000円、全10回分。聴講可能、1回1000円。受講料の支払いは振込みのみです。現金の取り扱いは対応いたしません。申し込み先、カトリック長崎大司教区障害養成委員会。ファックス 095-842-4460。 メールアドレス csy.kouza@gmail.com。 お問い合わせのみ電話で受け付けています。電話 095-841-7731。 申し込み期限2026年9月5日土曜。途中申し込み、聴講は随時受け付けます。会場での受講の方は定員になり次第締め切らせていただきます。申し込みはこちらから。矢印、QR コード掲載。テーマ、預言の成就であるイエス・キリスト。土曜日、午前10時30分から11時30分。公開講座はありません。表の説明。第1回から第10回までの日付と講師名、内容が書いてあります。順に読んでいきます。第1回、9月26日、高見光明名誉大司教。内容、預言者概説。第2回、10月10日、湯浅俊春氏、イザヤとイエス、1。第3回、10月24日、湯浅俊春氏、イザヤとイエス、2。第4回、11月7日、山内圭介氏、エリア、マラキとイエス。第5回、11月21日、ふるさと慶志郎氏、エレミアとイエス。第6回、12月5日、鎌松弘樹氏、エゼキエルとイエス。第7回、12月19日、キム・ドンウク氏、ダニエルとイエス。第8回、1月9日、瀬戸隆氏、ゼカリアとイエス。第9回、1月23日、ナムシジン氏、ヨエル、ハガイ、ゼファニア、ハバククとイエス。第10回、2月6日、山添勝明氏、ホセア、ヨナ、ミカとイエス。表を終わります。3面を終わります。4面。 2025年度決算に関する報告。カトリック長崎大司教区。単位円。収入の部。表。表の説明。収入の部の科目と決算額が書いてあります。順に読んでいきます。科目1、経常収入。決算額4億8132万3621。教区費1億1124万8196。特定献金収入384万9094。特別献金2634万900。寄付金収入3287万8202。出版物収入142万4253。研修会等収入191万500。広告料収入131万3000。購読料収入77699。法務事務所手続き費納入金収入ゼロ。宗教活動収入1億7904万1844。非課税事業収入2940万9369。負担金収入50万。受取利息82243。雑収入538万7974。雑収入547万217。建て替え金収入674万4688。その他の収入674万4688。借受金収入4325万9797。借払金戻り収入888万6683。小教区拠出金2億801万1023。2、経常外収入9855万7677。特定預金取り崩し収入ゼロ。繰入れ金収入9786万5358。預かり金と収支差額69万2319。括弧1プラス括弧2、収入合計5億7988万1298。3、前年度繰越金7741万218。収入の部合計6億5729万1516。収入の部を終わります。支出の部。表、表の説明。支出の科目と決算額が書かれています。順番に読んでいきます。1、 経常支出決算額5,307,3607、歳費費351,3055、木葬会費177,3561、行事活動費1,065,5689、教科費698,194、研修費46,269、図書費ゼロ、出版刊行費549,1162、新学生養成費45,611、司祭障害養成費183,6300、寄付金支出252,2465、宗教活動費27,002,306、会議費175,6132、旅費交通費267,180、通信運搬費297,1082、接待交際費216,771、消耗品費382,824、修繕費249,000、図書費22,080、水道光熱費927,5359、リース料748,301、紹介費37,000、保険料354,6950、保守管理費ゼロ、車両費148,610、控訴効果387,398、負担金支出23,168、保険衛生費339,311、支払い手数料812,4408、雑費442,3265、不動産管理費754,942、管理費631,4169、非課税事業支出26,135,821、給与手当28,254,8672、退職金1,526,000、福利厚生費1,198,633、法定福利費33,258,676、人件費3,1853,1981、補助金支出1,238,4894、建替金支出 534301。その他の支出17725195。借り受け金戻し支出88866683。借り払い金支出67777452。2、経常外支出69157583。建物建設支出475710。資産取得支出475710。繰入金支出64399973。預かり金支出差額0。括弧1プラス括弧2。支出合計59923110903。次年度繰越金58063226。支出の部合計65729516。支出の部を終わります。表を終わります。2025年度収支決算承認。長崎教区の現状報告。宗教法人カトリック長崎大司教区の2025年度決算が6月29日月曜開催の教区顧問会で承認された。教区本部一般会計の当期総収入は約5億8000万円。主な収入源は教区費、小教区拠出金、小教区負担人件費、大浦天主堂拝観料からの繰入れ金である。新祈祷所の頒布により非課税事業収入が増加している。一方、当期総支出は約6億円。主な支出は人件費、委員会等の活動費、中央協議会や新学院の負担金、新祈祷所制作にかかる非課税事業支出、小教区助成金等である。収支差額は約2000万円のマイナス。予算費で見ると、収入の部では複数年度分の一括納入による修道会の教区費と、寄付金が増加している。支出の部では宗教活動費の消化率が6割にとどまり、教区の宣教師牧活動本体について事業計画や予算編成を精査する必要を示している。建物建設支出は大司教官引退司祭居室整備費用であり、予備費から支出された。本部特別会計及び新学院等の諸機関会計、小教区会計も報告、承認された。各会計の今後の課題は、年度計画に基づく予算編成、予算を根拠とした支出、年度報告に対応した収支決算、前期、当期、次期の会計の継続性である。最後に、物価高騰の中、貴重な労働の実りを教会のために捧げてくださる皆様に、衷心より感謝申し上げ、 決算報告としたい。教区会計、鎌松博樹。2026年、四旬節愛の献金。総額648万3373円。6月26日現在。上記のほか、直接カリタスジャパンへご送金いただいている分もあります。皆様のご支援ご協力に心から感謝申し上げます。カリタスジャパン長崎支部。歌唱連長崎が呼びかけ、障害者と共に捧げるミサ。6月7日日曜14時から障害者と共に捧げるミサが城山教会で行われた。梅雨らしくない晴天に恵まれ、主に長崎3地区から約80人、司祭6人がミサに集まった。カトリック障害者連絡協議会、歌唱連、長崎主催。教区福祉委員会、宮原大地委員長、協賛。ミサに先立って、歌唱連長崎支部の藤本善一会長は、本日のミサが歌唱連長崎の設立1周年記念であること、前年度の活動を振り返り、基礎を固めながら、教区全体へと活動を広げていく展望など、力強く挨拶。ミサは福祉委員会の下原和樹神父の指式で行われた。下原氏は説教の中で、キリストの聖体の祭日を記念し、聖体の秘跡の大切さ、ミサへの参加といつも共にいてくださる神様を感じながら派遣されていくようにと改修を励ました。聖歌の歌声も大きく響く中、手話の手も見事に交わり、奉仕のために集まった方々も含めて、ミサへの積極的参加が体現された素晴らしい時間を共に過ごした。ミサ後には、茶話会も開催され、参加者たちが、今日集まることができたことを互いに歓迎し合い、ミサの前後に楽しそうな会話があちこちで起こっているのが印象的だった。教区福祉委員会。2枚の写真。1枚目。城山教会でのミサの様子を斜め後ろから写しています。天井の高いテントのようなデザインが印象的です。2枚目、祭壇の横から写した写真です。神父様方が並んで祈りを捧げておられます。写真を終わります。報告、大司教と青年の交流会。聖フランシスコ年に合わせた内容。青少年委員会では、毎年6月に父の日のお祝いも兼ね、大司教様と教区青年との交流をさせていただいています。6月7日日曜、午後1時から、中村道明大司教様、教区青年22人、司祭修道者11人が集まりました。今年は聖フランシスコ年に合わせ、大司教館から本郷地教会への徒歩巡礼を実施。途中、中町教会で休憩を挟みつつ、参加者は2時間ほど歩きました。多くの青年が大司教様と楽しくお話しできたようです。本郷地に到着し、ルルドで祈りを捧げた後、聖堂内で主任司祭の中典康介神父様から、 アッシジのセイフランシスコについてお話をいただきました。セイフランシスコの生涯から知る謙虚と奉仕の生き方、富や成功にではなく神様と他者を優先する小さき兄弟である生き方を青年たちは真剣に聞いていました。終わりに大司教様四式のミサに預かり、一日の出会いと実りに感謝しました。その後の夕食会では、大司教様が青年一人一人に声をかけてくださいました。ご協力くださった中村大司教様をはじめ、神父様方、シスター方、青年に感謝のうちにご報告させていただきます。教区青少年委員会委員長川端幸則。2枚の写真。1枚目、写真の説明。本郷地のルルドの前での集合写真です。樹齢を重ねた大木の下の日陰で写っています。一番奥にマリア像が見えます。2枚目、写真の説明。ミサの様子です。話しておられる中村大司教様の斜め後ろから写した写真です。写真を終わります。4面を終わります。5面、2025年度決算に関する報告。71小教区決算集計表。単位円。表。表の説明。収入の部の科目と決算額が書かれています。順に読んでいきます。収入の部、科目1、経常収入の部、決算額12億2,981万3,736、教会維持費3億4,966万8,483、ミサ献金8,884万1,445、ミサ奉納金1億7,080万5,595、祭儀献金5,068万8,083、寄付金収入6,215万5,946、教区補助金396万4,000、その他の献金6,172万6,728、行事収入1,251万68、非課税事業収入963万7,658、宗教活動収入8億999万8,006、積立金収入4,175万3,079、墓地納骨堂管理費収入2億359万6,441、維持管理収入2億4,534万9,520、教区費9,069万2,053、新学生養成援助費封筒910万 8244、世界子ども助け合いの日献金194万5951、世界広報の日献金172万6081、聖ペトロ使徒座への献金194万6437、世界難民移住移動者の日献金177万81、世界宣教の日献金174万1250、宣教地証明促進の日献金175万7617、特別献金47万609、一切募金605万4127、クリスマス募金453万109、カリタスジャパン募金615万2782、その他の募金516万4848、預かり金献金収入1億3306万189、受取利息203万527、雑収入3937万5494、その他の収入4140万6021。2、経常外収入の部1億7698万3341、資産運用収入1081万5832、器具備品売却収入245万、資産運用収入1326万5832、特別目的預金取り崩し収入5525万41、その他の繰入れ金収入4844万7562、繰入れ金収入1億369万7603、内部借入金収入812万9338、借入金収入812万9338、預かり金収入1124万8958、補助金収入747万9571、その他の経常外収入3316万2039、その他の収入5189万568。3、前年度繰越金12億9965万8046、収入の部合計27億645万5123、支出の部科目1、経常支出の部決算額9億4679万1277、歳費費4109万 9488、教科費3671万2067、補助金支出2570万571、寄付金1929万4996、図書費787万6814、出版刊行費719万5902、行事費4241万6185、負担金2340万1378、会議費227万6481、消耗品費2997万5557、リース料1439万1695、通信費1383万7993、旅費交通費1196万1049、自動車所費2080万1139、水道光熱費8515万1555、接待交際費1583万3134、非課税事業支出1593万3518、支払い手数料548万3694、宗教活動支出4億1934万3216、修繕費5805万530、保守管理費2382万5839、墓地納骨堂管理費520万3103、保険料2981万1448、高素効果127,020、維持管理支出1,701,7940、給与手当2,831,1213、雑給与2,601,6683、退職金140万5000、福利厚生費1,349万5077、法定福利費350万3640、人件費2億5273万1613、教区費8973万5480、新学生養成援助費封筒912万7244、世界子ども助け合いの日献金199万5391、世界広報の日献金176万5991、聖ペトロ使徒座への献金 197万8650。世界難民移住移動者の日献金182万2659。世界宣教の日献金181万7467。宣教地証明促進の日献金181万5257。特別献金513万9698。一切募金602万5062。クリスマス募金463万610。カリタスジャパン募金618万8917。その他の募金516万8894。預かり金献金支出1億3721万1320。雑費2048万7188。その他の支出2048万7188。2. 経常外支出の部3億1624万5711。土地取得支出211万2330。建物取得支出860万8129。構築物購入支出1692万6583。器具備品購入支出1743万5682。資産取得支出4508万2724。特別目的預金積立金繰り入れ支出9926万3210。修理費積立金支出2164万9733。繰り入れ金支出1億2091万2943。内部借り入れ金返済支出1億1850万。外部借り入れ金返済支出308万8946。借入れ金返済支出1億2158万8946。預かり金支出742万9352。その他の経常外支出2123万1746。その他の支出2866万1098。予備費ゼロ。3. 次年度繰越金14億4341万8135。支出の部合計27億645万5123。2025年度決算集計表を終わります。表の説明。1世帯あたりの教区費、ミサ奉納金などが書かれています。 順に読んでいきます。世帯数2024年度16,646、2025年度16,380。1、月ごとの1世帯における維持費。2024年度1,814、2025年度1,779。2、月ごとの1世帯における教区費。2024年度459、2025年度461。3、維持費における教区費のパーセンテージ。2024年度 25.3、 2025年度 25.9。 4、月ごとの1世帯におけるミサ奉納金。2024年度891、2025年度869。5、月ごとの1世帯におけるミサ献金。2024年度445、2025年度452。表を終わります。2027年ワールドユースデイソウル大会、参加希望者・協力者は仮登録を。2027年8月に韓国で開催されるワールドユースデイソウル大会に向けて、日本の協会では同大会日本事務局青少年志牧部門内を中心に各教区と連携しながら準備を進めている。このほど参加希望者と協力者の仮登録受付が始まった。最新情報はカトリック中央協議会の公式サイトで確認できる。仮登録については次の通り。参加希望者及び協力者との連携準備のための意向調査兼仮登録です。登録者には正式募集や説明会などの情報を案内します。本フォームの提出は正式な参加登録を意味するものではなく、参加を保証するものではありません。準備の参考と今後の正式募集案内に生かすものです。正式な登録手続きは募集要項発表後となります。仮登録はこちらから矢印。QR コード掲載。ワールドユースデイソウル大会の日程は、教区での日々教区大会が2027年7月29日木曜から8月2日月曜、本大会が8月3日火曜から8日日曜。今後大会までのスケジュールは、仮登録開始現在、2026年8月29日土曜16時から17時30分オンライン説明会、2026年秋募集要項公表、2026年秋から27年春申し込み期間、定員設定は未定となっている。ロゴの説明。 韓国の国旗の色、赤と青の線でデザインされていて、その中にアルファベットの YWD の文字が混じっています。左下に WYD、SEOUL、2027の文字があります。ロゴを終わります。カトリック信徒カード。教区シノドスコアチームが作成。希望者は小教区へ申し込み可能。昨年から長崎教区シノドスコアチームが準備を進めてきた教区発行のカトリック信徒カードを作成する様式データがこのほど完成した。6月10日水曜、教区本部事務局長の葛島秀信氏と教区シノドス担当の岡明美氏は連名でこのことを教区内に知らせ、小教区で活用してもらうよう様式データを収めたメディアを全小教区に配布した。カトリック信徒カードの発行作業は長崎教区の各小教区で行われる。対象は長崎教区内の小教区に所属し、かつ教区内に在住している信徒のみ。巡回教会の信徒もその教会名での発行が可能である。カードの申し込みは任意。教区シノドスコアチームは、カードの希望者は所属小教区へ申し込み、小教区がカードを発行して希望者に配布いただくよう呼びかけている。シノドス担当の岡氏は、カードを持つことの良さを次のように伝えている。同じ教会の信徒が同じ教会名と同じ教会写真のついたカードを持つことによって、一体感が生まれます。また、御言葉を持って生きるとき、神様がいつも共にいてくださると意識できて心強くなり、正しく優しく生きようと励みにすることでしょう。カードは一般的な診察カードと同じ大きさで、財布などに入れて持ち歩くことができます。外出時に具合が悪くなり、倒れたりして家族との連絡が取れない場合には、所属小教区に連絡が行き、何らかの対応が取れるかもしれません。教区発行のカトリック信徒カードは、大浦天主堂発行の信徒カードと同様、提示すると大浦天主堂キリシタン博物館に無料で入場することができる。カードの見本。表側、上には所属教会名、洗礼名、氏名、受洗年月日と受洗教会名が。裏側、下には所属教会の写真と自分で選んだ御言葉が記される。カトリック信徒カード見本の説明。横長長方形のカードに横書きの文字があります。上から読んでいきます。表側。カトリック信徒カード、ナンバー003。カトリック長崎大司教区、〇〇教会、ペトロ長崎太郎。カトリック長崎大司教区の印鑑。洗礼、2000年1月1日。裏側。開いた本の上に十字架のイラスト。その隣に、ひらがなで、御言葉。その横には、教会のイラスト。求めなさい、そうすれば与えられる。マタイ7章7節。発行年月日、 2026年6月8日、カードの見本を終わります。5面を終わります。6面。信じる心を手放さず。雲仙殉教祭。5月17日日曜、第43回雲仙殉教祭は約850人が集い、雲仙メモリアルホールで行われた。くしくもちょうどこの日は399年前の1627年2月28日に雲仙地獄で殉教した16人に続いて、5月に殉教した10人の命日にあたっていた。13時30分、長崎北地区評議会の宮崎義行議長の挨拶に続き、中村道明大司教主司式、28人の司祭団の共同司式により、ミサが捧げられた。ミサの初めに殉教者たちが責め苦を受けた雲仙地獄の温泉水が大司教により祝福され、改修に完遂。この水は雲仙教会の信徒の方が毎回雲仙温泉の源泉から汲んで準備しているもの。受けた苦しみをものともしない殉教者たちの熱い信仰が参列者に注がれた。説教は長崎カトリック神学院養成担当で、島原小教区協力司祭の広田学部氏。神から愛されていることを信じ、その愛に応え、イエスを信じる心を手放さなかった殉教者たちに習おう。現代の新たな迫害に打ち勝つために、殉教者たちに心の目を開いていただこう、と説いた。ミサの後は、雲仙地獄内の殉教記念碑まで巡礼し、皆で祈りを捧げた。写真。写真の説明。雲仙メモリアルホールのステージ上に祭壇が設けられ、後ろの壁には雲仙殉教祭の垂れ幕があります。大勢の信徒たちが立ち並ぶ中央通路を司祭壇が行列しています。写真を終わります。高島へ巡礼とミサ。殉教者への祈りを共有。宮崎延岡教会からも参加。5月31日日曜、都議津港からチャーター船で20分近くの殉教地高島へ向かいました。到着後は参加者全員で清掃を行い、久志律夫神父様、都議津教会主任と城山教会の今田正樹神父様による共同司式のミサが捧げられ、都議津、城山、長与の各教会に加え、今年は特別に宮崎延岡教会からも信徒が参加しました。延岡は高島で殉教したエルナンド氏が1604年頃に来航後、多くの人々を信仰の道に導いた地として記録されており、今回の参加は深いつながりを示すものになったと思います。高島巡礼の歴史は1977年に殉教碑が建立されて以来、毎年1から2回続けられてきた地域信仰の歴史を受け継ぐ重要な行事です。近年は城山教会や長与教会も加わり、より広い共同体で殉教者を偲ぶ巡礼へと発展しています。城山教会とは、エルナンド神父様が 聖アウグスチの修道会出身であることから縁があり、長与教会とはかつて都立小教区の巡回教会として共に歩んだ歴史を背景に交流が続けられています。こうした教会間の結びつきは、殉教者への祈りを共有し、信仰の歩みを新たにする力になっていると思います。都立教会、瀬戸重幸。5枚の写真。1枚目。写真の説明。久し神父様が祭壇の前でホスティアを両手で掲げておられます。横には今田正樹神父様が両手を合わせて立っておられます。2枚目、写真の説明。港でしょうか、数人の人たちが立っています。3枚目、写真の説明。皆で清掃をしている様子です。草を刈って集めているようです。4枚目、写真の説明。現地での集合写真です。5枚目、写真の説明。ミサ中の生体配慮の様子です。写真を終わります。二人の神父の殉教を記念。5月22日、おびとりでミサ。クレナズム5月22日金曜の夕方、殉教の地であるおびとりにおいて、植松と加古町両教会の共催によるおびとり殉教記念ミサが、下山盛明神父、植松主任、山田義明神父、加古町主任の指式のもと、57人の参加者と共に捧げられました。ここはイエズス会のマシャード神父とフランシスコ会のペトロ神父が、26世人殉教20年後の1617年のこの日に殉教した場所です。このお二人は、大村領内においての最初の殉教者であるとともに、日本205副社殉教者、副社セバスチャン・木村司祭と204殉教者の中での最初の殉教者でもあります。また、この殉教は、この刑を執行した奉行・李野友永を改心、そして殉教へと導くものでした。弱い人間の中に表された神の御業をたたえ、殉教者の強い信仰に倣い、その思いを伝えていくことができる力が与えられるよう、これからもこの殉教祭を盛り上げていきたいと思います。植松教会広報。写真の説明。殉教地である広場の生垣の前に祭壇を設置し、二人の神父様が立っておられます。その前には折りたたみ椅子が並んでいて、参加した皆さん、シスター方も立って手を合わせておられます。生垣の後ろには民家や電信柱が見えます。写真を終わります。副社ペトロ・キベ司祭と187殉教者記念日ミサ。副社ペトロ・キベ司祭と187殉教者の記念日の7月1日水曜午前6時30分から、城山教会遠山みたる主任神父で朝のミサが行われた。188人の副社の一人、トマス・キンツバ・ジヒョウヤ神父は 日本人で初めての聖アウグスチの修道会開始。城山教会は同修道会が死牧している。ミサでは神の愛を証しし、模範を示した多くの殉教者たちを思い、祈りが捧げられた。説教士のマイケル・ヒルデン神父は、今の時代の教会の私たちもまた、殉教者の取り次ぎを願って証しを続けることができるよう、恵みを祈りましょう、と語った。ペトロ・キベト、187殉教者は、2008年11月24日、長崎市で副社に列せられた。写真は城山教会の記念日ミサ。聖堂内には、御牧和子氏が描いた、外目の養生を背にする金唾辞表や神父の絵、写真中央が掲げられている。写真の説明。説教台の前に立っておられるマイケル・ヒルデン氏の後ろには、人の背丈くらいある大きな人物画が掛けられています。金唾辞表や神父が背筋を伸ばして凛と立っている絵です。写真を終わります。長崎教区司祭黙想会。4日間にわたり雲仙教会で実施。6月16日火曜から19日金曜まで、長崎教区司祭の黙想会が雲仙教会を会場に行われ、約50人が参加した。講師はイグナシオ・マルティネス・バエス氏。メキシコの外国宣教会であるグアダルペ宣教会司祭仙台教区事務局長。テーマは、私たち司祭の宣教師牧の心を養うためのヒント。26世人の一人、聖フェリペ・デ・ヘススは、メキシコの最初の聖人であり、長崎の司教となった早坂久之助氏は仙台出身。仙台司教となった浦川和三郎氏は長崎出身。講師は長崎との深いつながりを感じると述べ、今までの歩みを振り返るとき、たくさんの神からの導きがあったが、それは決して当たり前ではない不思議な導きだと語った。また、元寺工事教会仙台教区カテドラルでの多文化共生共同体づくりの紹介など、これまでの日本とメキシコでの40年の死牧体験から分かち合った。参加した司祭は、それぞれに歩んできた道を振り返り、神からの大切な御せつりに感謝する黙想会となった。写真の説明。講師のイグナシオ・マルティネス・バエス氏が、スータンの腕をまくり、右手に資料を持ち、左手を開いて話しておられます。写真を終わります。西日本司祭団交流会。約90人がソフトと食事楽しむ。5月12日火曜、大阪・高松、広島・福岡・大分・長崎の各教区の司教、司祭、修道士、約90人が長崎に集まり、交流会が行われた。日中はソフトボールで、晩は食事会で交流を深めた。ソフトボールは長崎が2チーム、他教区1チームずつの 計6チームが3チームずつ2つのグループに分かれ、総当たりのリーグ戦で行われた。結果は長崎の2チームが2勝ずつで並んだが、得失点差で長崎教区50歳以下が優勝、長崎教区51歳以上が準優勝、3位は福岡教区だった。試合の準備運営のため、浦上小教区信徒の有志の方々や若手司祭たちにはご尽力いただいた。また当日の昼食は長崎南地区女性部の方々が朝7時から準備してくださったが、特に大山のたけのこや浦上そぼろは他の教区の司祭にも大好評で、試合ではできなかったおもてなしをすることができたと思う。来年は大分で開催予定。実行委員会。2枚の写真。1枚目。グラウンドでの大勢の集合写真です。青空には白い雲が見えます。2枚目。ソフトボールの試合の様子です。バッターが低めに入ってくるボールをまさに打つところです。写真を終わります。一日マリアポリ、違いを超えよう。フォコラーレ主催。6月20日土曜、西町教会で、違いを超えよう。普遍的な兄弟愛を皆で一緒に。のテーマで、一日マリアポリが開催されました。鹿児島、福岡、東京など、県外からの参加者や、初めての参加者も多く、カトリック以外の方も含め、約70人が集いました。ごミサを司式してくださった、高見光明名誉大司教様は、説教の中で、混沌とした現代社会の中で、三位一体的な相互愛、一致が大切です、と話されました。隣人はもう一人の私、兄弟への愛。誰をどのように、いつ愛するか、どのような尺度で、という黙想を通して、普遍的な兄弟愛について深め、生活の中で具体的に生きた経験の発表もありました。グループに分かれての分かち合いは、参加者がお互いに知り合う時間となりました。集いでは、ピアノやフルート、ギターの演奏もあり、その音色に癒され、温かな雰囲気に心和むひとときでした。フォコラーレ。写真。写真の説明。8人のメンバーがテーブルを囲んで腰掛け、穏やかな表情でこちらを見ています。テーブルの上には飲み物や資料があります。写真を終わります。感謝。香典返し。長崎大司教区。中島家様、福江。子、マリア、中島信子様。永田雄三様。子、マリア、長尾、茂子様。白浜義則様、阿久の浦。子、アンナ、白浜恵子様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。お知らせ。大山教会の連絡先変更。同教会の電話回線廃止のため、今後は小倉教会へ連絡をお願いいたします。 電話 095-878-0964、 ファックス 095-878-0965。 お知らせを終わります。武道園聖母平和祈願祭、8月15日土曜13時公演、13時30分ロザリオ、14時ミサ、アルカス佐世保。大村殉教祭、9月6日日曜13時シーハット大村桜ホール。カトリック教会祝日表2026、訂正・修正のお願い。2ページ、丸3、大サイト詳細。原稿。詳細とは、灰の水曜日、聖金曜日、毎週金曜日に肉食を控えることです。他の償いの形式、特に愛徳の行、新人行、節欲の実行をもって変えることができます。修正。詳細とは、灰の水曜日と聖金曜日、祭日以外の毎金曜日に肉食を控えることです。毎金曜日の詳細は、愛徳の行、新人行、節欲の実行などをもって変えることができます。12ページ、原稿。13日、週緑。聖母マリアの汚れなき心。聖アントニオ、パドバの。地裁教会博士。訂正。13日、木、白。聖母マリアの汚れなき心。30ページ、原稿。四旬節、聖ヨセフの月、復活節。訂正、四旬節、聖ヨセフの月、聖週間、復活節。34ページ、原稿、子供と女性の人権相談室、月、水、金、10時から16時、受付、祝日は休み。修正、子供と女性の人権相談室、日、金、10時から16時、第1、3、土曜、13時15分から16時15分受付、祝日は休み。6面を終わります。広告。有限会社栄光式典社、主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。代表取締役、ヨハネ・西村雄二。長崎市辻町、7-18。電話 095-844-4011。ファックス 095-843-9896。24時間営業。泥様そうめん、長崎スパゲッチ、株式会社サンフリード泥様麺工場、長崎市西室町、2528-1。電話 0959-23-0610。ファックス 0959-23-0611。 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。水浦運送。タンスの中身は入れたまま、責任ある安全運送。見積もり無料、荷造り発送もいたします。24時間営業、年中無休。受付時間7時から22時。貨物保険あり。一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し。指紋、水浦幹夫。長崎市上野町 12-3。 電話095、代表 847-7151。 携帯 090-7923-9005。 有限会社山川塗装。マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会。長崎県建物営善工事業協同組合理事。代表取締役ペトロ山川進。佐世保市春分町 1715-5。 電話 0956-49-3330。 ファックス 0956-49-8729。 太田シロアリ研究所。シロアリ調査無料、駆除予防工事5カ年保証付き。シロアリ防除施工士。代表者大島和彦。郵便番号 850-0811。 長崎市矢野平1丁目14番15号。電話長崎 095-822-8436。 ファックス 095-822-8488。 長崎石町岩永。赤木墓地。小家族様分譲中。電話 095-862-2469。 広告を終わります。録音図書奥付け。カトリック教法2026年8月号第1149号。声の奉仕会マリア文庫制作。音訳者土肥由紀子。構成者泊京子。編集デイジーマリアでした。制作完了2026年8月。以上でカトリック教法2026年8月号第1149号を終わります。